追悼、筑西市名誉市民、ファナック株式会社稲葉正右衛門さん。筑西市名誉市民でファナック名誉会長の稲葉正右衛門さん、筑西ふるさと大使が10月2日にご逝去されました。95歳でした。稲葉さんはファナックの創業者で、産業用ロボットを手掛ける世界的な企業に育て上げました。筑西市内にも敷地面積60ヘクタールに及ぶ工場が創業しています。国内外の産業の振興と発展に寄与された稲葉さんの功績をご紹介します。稲葉さんは筑西市旧明野町向こう上の出身。昭和21年に東京帝国大学、東京大学第二工学部精密工学科を卒業後、富士通信機製造兼富士通に入社しました。富士通では技術者として研究開発に携わり、民間では日本初の NC 数値制御方式工作機械を開発。昭和40年には東京工業大学で博士号工学を取得されました。昭和47年に富士通の計算制御部門が独立してファナックが設立され、同部門の責任者だった稲葉さんが専務取締役に就任。昭和50年には代表取締役社長に就任し、産業用ロボットと FA 自動制御システムの分野で他の追随を許さない世界トップメーカーとしての地位を築き上げました。また海外にも早くから目を向け、ヨーロッパ、アジア、北アメリカなどでも事業を展開。産業の振興に果たした役割が極めて顕著なことから、昭和56年に紫綬褒章、平成2年に蘭綬褒章、平成7年には勲2等瑞宝章を受章されています。ふるさと筑西市の発展に寄与。平成元年12月、市向こう上野の筑波明野工業団地内にファナックの筑波工場敷地面積約 6.7 ヘクタールが操業を開始しました。同年5月に行われた工場用地譲渡契約の調印式で、当時代表取締役社長の稲葉さんは、私は明野町向こう上野の出身でありまして、ここに工場を建設できるということは誠に嬉しいことであります。ファナックといたしましても全力を挙げて茨城県並びに明野町の期待に添えるよう努力してまいりますと語っています。平成17年にはさらなる生産性の向上のため、茨城県開発公社が松原地区に開発を進めていた筑波明野北部工業団地の全用地約 24.6 ヘクタールを取得。町広報のインタビューで、稲葉さん当時相談役名誉会長は、私は自然を守ることにも関心があります。筑波工場向こう上野には欅を植えました。欅の工場です。私は昭和天皇がこよなく愛された曙杉も大好きです。新しい工場には曙杉をたくさん植えます。欅の工場と曙杉の工場が公園工場として明野町の自然環境に花を添えることを願っていますと、ふるさとへの思いを話されていました。さらに平成30年には隣接する田宿地区に約 28.7 ヘクタールの新工場が操業し、同社の工場用地は市内だけで約60ヘクタールに及びます。イメージカラーである鮮やかな黄色の建物は豊かな自然と美しく調和し、今や本市のシンボル的な存在に。各工場では主力商品であるロボットロボドリルが生産され、世界中の製造現場へ送られています。ものづくりという道を変わらず歩む。ファナックの本市への工場進出は、産業の活性化や新たな雇用の創出、インフラの整備による適正な土地利用の推進、そして税収による財政基盤の安定化をもたらしました。これらの功績を検証するため、平成17年3月、稲葉さんに筑西市名誉市民の称号が贈られました。贈呈式で稲葉さんは、筑波山のふもと豊かな自然が残る筑西の地から我が社の製品を世界に送り出すことができること、そして郷里筑西市の発展に少しでも貢献できることを大変嬉しく思います。これからも ものづくりという道を変わらず歩みながら、社会の発展のために貢献していきたいと挨拶されました。世界の製造現場の生産性を飛躍的に向上させるという大きな仕事を成し遂げ、事業を通じて地域社会の発展にも大きな足跡を残された稲葉さん。ご冥福をお祈りいたします。筑西若者まちづくり会議。筑西若者まちづくり会議では、筑西市の魅力を SNS で発信したり、にぎわいを作り出すための方策を作成したりするなど、学生目線で地域づくりを考えます。動き出した学生たちの活動を紹介します。どんな活動をしていくの？市内をめぐるフィールドワークや食を知るためのグルメツアー、地域を理解するためのワークショップ、経営者との交流会を行い、学生に筑西市を知ってもらいます。そして、学生の目線で発見した本市の魅力を SNS で発信するほか、町のにぎわいを作り出すための提案などを取りまとめ、発表会を行います。会議は2月まで毎月1回、全5回の開催を予定しています。市では、若者の定住や UI ターンの促進につなげたいと考えています。ステップ1、ワークショップで課題を発見。本市が抱える課題を見つけ、改善点を提案するため、あなたにとって住みやすい街、魅力ある街ってどんな街？をテーマにワークショップを行いました。学生たちからは、おいしいカフェなどおしゃれな店がたくさんある街、イベントがたくさんあり活気のある街など、若者の視点からさまざまな意見が飛び交いました。学生たちが考える住みやすい街って、こんな町。交通、安全、電車やバスの本数が多い、公共交通でどこにでも行ける、災害に強い、治安がいい、地域コミュニティ、イベントがたくさんある、世代間の交流が多い、LGBT など多様な社会に理解がある、飲食、商業、食べ物がおいしい、おしゃれなカフェがある、大型ショッピングモールがある。ステップ2、フィールドワークでいいねを発見。市内の観光名所や文化に触れるため、筑西観光ボランティアガイド諏訪浩一会長の案内によるフィールドワークを行いました。学生たちはアルテリオや羽黒神社、中立観音寺、箱島遊水地、ザ・広沢シティをめぐり、ガイドの説明に耳を傾けながら、市内の観光スポットへの理解を深めていました。ステップ3、SNS で魅力発信。フィールドワークやグルメツアーで撮影した写真は、筑西若者まちづくり会議の SNS で発信します。若者ならではの視点から捉えた本市の魅力をご覧ください。ステップ4、課題解決に向けた提案・発表。11月に行う第2回会議では、筑西市の課題発見とその対策を考え、会議メンバーそれぞれのマイプロジェクトの作成を行います。最終的にはにぎわいを作り出すための提案などを取りまとめて発表会を行う予定です。筑西市の魅力をどんどん発信します。応援をお願いします。筑西若者まちづくり会議メンバー、人数32人、住所別、市内24人、市外8人、学校種別、大学、短期大学、専門学校、高等専門学校、問い合わせ、人口対策課、本庁4階、電話 2205-00、